with my palm, protect my breath, bless my food. Love is my fault, truth is my breath, bliss is my
fault. शंकर गिरिजा मन रमणा जय गंगा जटाधर गौरी शंकर गिरिजा मन रमणा जय मृत्युंजय महादेव महेश्वर मंगल शुभ चरण हे नंदीवाहना नागभूषणा निरुपम गुण सदना निरुपम गुण सदना कठिन मनोहर नील कंठ हरि साई नटन मनोहर नील कंठ हरि नीरज डलन गंगा जटाधर गौरी शंकर गिरिजा मन रमणा जय मृत्युंजय महादेव महेश्वर मंगल शुभ चरणा नंदीवाना नागभूषणा नंदीवाना नागभूषणा निरुपम गुण सदना निरुपम गुण सदना नटन मनोहर नील कंठ हरे नीरज डल नयना साई नीरज डल नयना
オーム・シリー・サイラン。9月になってもまだ残暑が続いておりますが、朝夕はようやくしのぎやすくなりました。またスズムシの音が美しく響く季節となりました。ラディオ祭2023年9月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは SSIOJ 事務局からのお知らせ、日本語バージョン、サティア・サイババ術、サイババ様の少年時代、ヒズストーリーの第5章、2014年のプラシャンティ・ウィドワン・マハーサーバの3日目、9月29日に行われたルチール・デサイ博士によるスピーチの後半、そして日本語バジャンをお送りいたします。
オーム・シリー・サイラーム。 SSIOJ 事務局です。暑すぎる日々が続いております。9月度、皆様いかがお過ごしでしょうか。地球温暖化を通り越して最近は地球灼熱化と表現されることも多くなりました。先月は本当に暑い日々が続き、日中の外出が危険な状況が約1ヶ月程度継続しておりました。かろうじて朝晩の外出ができる程度であり、日中は体温を超えるような気温の中、屋外の活動に危険が伴うという大変不自由なお盆休みを過ごされた方も多かったのではないでしょうか。さて、そんな酷暑の中ではありましたが、去る8月13日日曜日に関西地域におきまして、歌舞伎マハーバーラタ戦記上映会が神戸芸術センターにて開催されました。大画面での歌舞伎の視聴、まるで歌舞伎座にて本物の歌舞伎を直に見ているような臨場感とともに、現代歌舞伎の数々の素晴らしい技巧によって表現された偉大なるマハーバーラタ戦記の物語を約90名もの関西の兄弟姉妹の皆様と共に堪能することができました。単に技術芸術的に素晴らしいというだけでなく、貴重な霊的な気づきもとても多く与えられた本当に素晴らしい内容だったと感じた方も多かったのではないでしょうか。このような大変貴重な機会をご提供くださいました関係者の皆様、そして私たちを背後より優しく支えお導きくださいますスワミに心より感謝申し上げます。このカリユガの時代において、地球の気候だけでなく社会や国家間の調和も最近は特に乱れてきております。私たちはマハーバーラタに象徴される人間として本当に目指すべき価値である霊性を意識的に高めていくことこそが求められているのではないかと思います。正しく生きることの困難さはますます増してきておりますが、サットサング全員でスワミと共にまっすぐに正しい道をぶれずにしっかりと歩んでまいりましょう。それでは2023年9月度10月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。9月6日水曜日、クリシナジャンマシタミ。9月19日火曜日、ガネーシャ・チャトルティ。10月20日金曜日、サイ・アバターの日。10月24日火曜日、ビジェヤ・ダシャミ。10月28日土曜日、北海道札幌市清田区民センター、エーカー・ダシャ・ルットラ・パーラーヤナが予定されております。記念祭は9月度帯広グループ、宮城グループ、 10月度、多摩グループ、新潟グループ、福岡グループ、東京センター、京都センターが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーム・シュリー・サイラーム。
Radio Sai Japan。
日本語バージョンをお送りいたします。サティア・サイババ術。サティア・サイババ様の少年時代、ヒズストーリーの第5章をお送りいたします。
Chapter 5 Protector of All
第5章すべての守護者
It was customary in those days to organize bullock cart races. The villagers used to decorate their bullock carts tastefully and yoke their bullocks to them.
当時、お牛に荷車を引かせてレースを行う習慣がありました。村人たちは自分の荷車を趣味よく飾り付け、くびきを牛につなぎます。
10 to 15 people with large sized tummies used to sit in those carts and make the bullocks run faster in the sand by whipping them mercilessly.
そして大きなお腹をした10人から15人の恰幅のいい男たちが荷車に情け容赦なく鞭を振るって砂地の上で大牛たちをもっと早くと走らせるのです。
Unable to witness the great torture those animals were made to undergo, Raju used to call the children and tell them, Look, this particular cart belongs to your family. You tell your father not to beat those poor bullocks. You see to it that this does not happen again. Thus, he brought about a transformation in the elders through their own children.
物を言えない動物たちが受けているひどい責め苦を見ることに耐えられず、ラージュは子供たちを呼んでこう言いました。ご覧、あれは君の家の荷車だ。君のお父さんにかわいそうな牛を撃たないように言うんだよ。こんなことが二度と起こらないように君が取り計らうんだ。このようにして彼は大人たちをそれぞれの実の子を通じて変容させたのです。
Competitions in cockfighting were also being held in those days in the villages. Knives were tied to their legs and they were encouraged to fight with one another.It was a fight intended to kill the other. Raju counseled the villagers in this context as well, saying, This is a very cruel and evil practice. Instead of arranging competitions in killing dumb birds,Why don't you organize a competition among yourselves to improve your skills? Gradually, this matter reached Raju's father. He tried to persuade Raju to not interfere in the matters of the villagers.
当時、村々では闘鶏の大会も行われていました。鶏の足に刃物がくくりつけられ、鶏たちはお互いに戦うようにけしかけられるのです。それは相手にとどめを刺すまで行う勝負でした。これは極めて残酷な悪い習わしです。口の聞けない鳥たちを殺す競技を催す代わりに他の人よりも善人になる競技を自分たちの間で行ったらいかがですか？このことは次第に ラージの父親に伝わっていきました。彼はラージに村人たちの問題に関わらないようにたしなめました。
ラージュ、 You are just a small kid. Why do you interfere in the matters of the elders? These are all unnecessary matters to you. To which Raju said, I'm not interfering in anyone's matter. They are torturing mute animals for the sake of fun. I do not agree to this at all. He realized it was futile to argue with Raju. So he said to the mother, At least you tell him not to interfere in such matters.
Raju, お前はまだ小さな子供じゃないか。どうして村の大人たちの問題に口出しするんだね。そういったことは全部お前には間違いなんだ。それに対してラージはこう言いました。私は村の大人たちの問題に口出ししているのではありません。大人たちは楽しみのためだけに言葉を話せない動物にひどい苦痛を負わせているんです。僕はそれに全く賛成できません。父親はラージと口論しても無駄だとわかり、母親にこう言いました。せめてあんな問題には口出ししないようにとだけでも言いなさい、と指示しました。
While serving food, she tried to convince Raju. Satya, why do you interfere with the matters pertaining to the elders? Your father does not like this. Moreover, you will get a bad name. I consider my work as good. When I am thus engaged in good work, how can my name be ever tarnished? Raju's grandfather, Kondama Raju, called the villagers and explained.
食事を出している時に母はラージを説得しようとしました。サティア、なぜお前は大人たちの問題に口を出すの？お前の父さんはそういうことは好きではありません。それにお前の評判も悪くなりますよ。僕は自分の知っていることは良いことだと思っています。良い行いをしているときにどうしてやっている僕の評判に傷がつくことなどできますか？その後、ラージの祖父、コンダマラージは村の人たちを呼んで説明しました。
Look, our Raju is not doing anything wrong. We must never hurt any living being. Bullock cart races and cock fights mustn't be organized. They will eventually cause enmity between one another and destroy peace. Finally,Bullock cart races and cock fights were stopped in Puttaparthi because of a small child's determination.
なあ、みんなの衆、うちのラージは何も悪いことはしておらん。どんな生き物をも傷つけてはならん。牛舎のレースや統計なんぞするもんじゃない。そういったもんはしまいにはお互いへの憎しみを起こさせる。そして結局村の平和と平穏が乱されてしまうのじゃ。 ついに、一人の小さな子供の決意によって、プッタパルティにおけるギュッシャレースと闘鶏は中止されました。
Radio Sai Japan。
日本語バージョンをお送りいたします。
愛の神さえならやな、内なる神ならやな、
内なる神ならやな、
愛の神さえならやな、
愛の神さえならやな、
内なる神ならやな、
次に、2014年のプラシャンティ・ウィドワン・マハーサーバの3日目、 9月29日に行われたルチール・デサイ博士によるスピーチの後半をご紹介いたします。
Were her prayers answered? Yes and no.
では彼女の祈りというのは叶えられたのでしょうかと、答えはイエスでもありノーでもあります。
Her prayers were answered because she had got something blessed. Her prayers were answered because she had got hope to cling on to.
で、まあ、彼女は、まあ、何かを祝福してもらいたいと、まあ、その、願いは、まあ、叶えられましたと。で、そして、まあ、それは彼女は困難の時にも、まあ、正しいものにしがみつくと、まあ、それによって、まあ、希望を得ることができたのです。
Right through difficult times, we always cling on to hope. We always believe that because we are Sai devotees, we will not go through difficult times.
まあまあ、そういうふうに私たちは困難な時にも希望にしがみつこうとするんですけども、まあ、でも私たちはいつも、まあ、自分たちはサイの経営者だから、まあ、困難を経験することはないだろうと、そんなふうに考えます。
Being a Sai devotee is not a passport to a trouble-free life.
でもサイの経営者であるということは、まあ、困難のない人生へのパスポートなのではありません。
Being a Sai devotee is a passport to the strengthThat takes you through that trouble-free life.
でも、サイの経営者であるということは、まあ、困難な人生をくぐり抜けるための強さへのパスポートであります。
Being a Sai devotee is a passport to the right attitude to face life.
そして、まあ、サイの経営者であるということは、まあ、人生で直面することへの正しい態度へのパスポートなのです。
Because, as the saying goes, what one faces in life.
まあ、なぜならまあよく言われているように、まあ、人が人生において直面するものは運命であるからです。
Destiny. But how one faces that is what makes the man and is what takes the man across the ocean of life.
そしてでもどのように人がその困難に直面するのかが、まあ、人が一体誰であるのかを決めます。そしてまあそれがまあ人生の大海を渡らせてくれるものなのです。
Here she was with that statue to hold on to. Swami hadn't looked at her.
まあ彼女がまあ心臓を手にしてスワミにしがみついてましたが、まあ、スワミは全然彼女の方を見てませんでしたね。
Swami hadn't glanced at her.
まあ全く彼女に一別もくれませんでした。
Completely avoided her.
まあ完全に彼女を避けていたのです。
Anyway, overjoyed, she went back. A few months later, when I saw that statue in her house,Various kinds of thoughts kept coming.
まあでも、まあ、彼女が大変喜んで、まあ、家に帰って2、3ヶ月経ってからの心臓を、あの彼女の家で私が見たときに、まあ、様々な思いが私のところへいろんな思いがやってきました。
And much, much later, I asked myself the question when I was reminded of this incident a few years later, by which time I was perhaps here, by which time Swami had touched meAnd what Swami's touch brings to all of us is that his touch makes us grow.
そしてまあこの出来事を思い出すときに私はまあずっとずっと自問していましたと。で、まあ、それから長い時間が経った後で、まあ、あのスワミはまあ私に触れてくださるようになったわけですけれども、まあ、そしてまあスワミが私たちに触れてくださること、まあ、接してくださることによって私たちにもたらされるものっていうものは、あのスワミが触れてくださることが私たちを成長させるということなのです。
If what Swami has done to all our lives, it is justThat he has lifted our consciousness a few notches above.
で、まあ、スワミが、まあ、私たちの人生に何をしてくださっているのでしょう。それはスワミが私たちの意識を、まあ、それまでよりも数段上のレベルに高めてくださっているということです。
What it was. Imagine a hall full of high school and college students.
まあ、例えば高校生や大学生でいっぱいのホールを考えてみてください。
And what do all these students assembled here look forward to?Two weeks away from their university exams, they look forward to going for Gram Seva.
で、ここで集まっている学生たちが今何を楽しみにして、彼らは何を楽しみにしているのでしょうかと。で、2週間後に今大学の試験が終わったら、その後でグラマセバに行くことを彼らは楽しみにしているのです。
Coming in the evening, they look forward to sitting here, listening to blind men like me talking about trying to measure the elephant.
まあ、そして、まあ、例えば私のような盲目な人間が、まあ、あたかも像の大きさを測ろうとしているような、まあ、こんなお話を聞くことを楽しみにしてくれています。
Hoping to listen to Swami's discourses.
そして、まあ、スワミのご講話を聞くことを楽しみにして時間を過ごしています。
And pass their time.
まあ、そのようにしながら彼ら高校大学生が時間を過ごしているのです。
This is a bunch of high school and college students.
まあ、これが高校生や大学生の考え方なのです。
Imagine a bunch of teenagers in any part of the world even thinking of spending their times like that.
で、世界の他のどこにいる10代の若者たちが一体このように時間を過ごそうと考えもしているか、まあ、そんな人がいるかどうか想像してみてください。
And yes, if I'm talking about these college students, I think that's what applies to each and every one of us here.
まあ、それは大学生の立ち位ことだけを、大学生のことだけを言ってるんではなくて、まあ、私たち、まあ、一人一人にも当てはまる話だと思います。
If there's anything that he has done, he has tried to lift us, whether we've climbed the steps or not, depends on whether we have allowed his touch to add wisdom.
で、まあ、スワミが、まあ、されてきたことは、まあ、私たちを持ち上げようとスワミはしてこられましたと。で、実際に私たちがその階段を登ったのかどうかは、まあ、スワミの手が私たちに触れるということを私たちが許したのかどうかにかかっていますと。で、スワミが私たちに触れることが私たちの思いとか、まあ、英知を思考に英知を与えてくださっているのです。
If you ask me, what was the miracle in that story?
で、まあ、このお話の中で何が奇跡だったのかということを言うと、
Was the miracle the transmutation of a copper idol into a gold idol?
まあ、それは銅が金の偶像に変わったということが果たして奇跡だったんでしょうか
?No.
そうではないんです。
Brothers and sisters, it happens before our eyes every single day.
まあ、そんなことは私たちの目の前で毎日起こっているんです。
Yes. Copper doesn't transform itself into gold.
まあ、銅がまあ勝手に金に変わることはまあないですけれども。
But then, our eyes open up when we...
まあでもその時私たちの目は開きます。
See copper transforming into gold only because we think that gold is precious, that gold has a monetary value attached to it.
で、まあ、銅が金に変わるのを見ると、まあ、金というのは貴重なもので、まあ、金には普通、まあ、金銭的な価値があるので、まあ、それによって目を見開いてしまうわけです。
Our eyes don't open up when we see nature transforming all around us.
まあでも普段私たちの周りの自然がまあ時とともに変化していくのを見ても私たちの目はそんなふうには開きません。
When we see a fruit ripening and becoming sweeter, when we see a child growing, both in size as well as in thinking.
まあ、例えば、まあ、果物が熟して甘くなっているというのを目にします。で、子供たちが大きくなっていくのを 見るし、まあ、子供たちの考え方が変わっていくのを見ます。
When we see so many events around us, which tell us that it is the divine hand of the Creator, which is constantly transforming the world around us.
で、そのように、まあ、私たちの周りにある、まあ、大きな出来事、まあ、私たちの取り巻く世界を常に変化させていくのはただ、まあ、創造主である、まあ、神の御手であるということを教えてくれていると思います。
The miracle to my minds, and I'm sure to many of yours, is not the transformation of the copper statue into a golden statue.
で、私たちにとっての奇跡っていうのは、まあ、決して、まあ、銅だった像が金の像に変わるようなことではありません。
But the transformation of this devotee.
まあこの帰依者の変容がまあその最大の奇跡です。
Here she was realizing that Swami is not merely God.
で、今彼女はスワミは単なる神ではないことを知っています。
Swami is someone who is not only omnipresent, Swami is very much there in her thoughts.
まあ、スワミは単に、まあ、偏在であるだけではなくて、まあ、まさに彼女の思いの中にいらっしゃる存在だということが今分かっているのです。
スワミ knows her innermost thoughts because this was something which he had not expressed to anyone but herself.
まあ、スワミはもう彼女の心の奥底にある考えを知っています。まあ、その奥底の思いっていうのはもう自分自身以外にはまあ普通表現されずに知るはずのないような思いです。
And it was a vain fleeting thought, if only.About a nice statue, about a golden statue. And here was Swami.
単に美しい彫像とか黄金の彫像のことを聞いただけでは、それは虚しい一瞬湧いてくる思いに過ぎないはずです。
telling her, I know every single thought of yours.
でも、その後、スワミは彼女に、私はあなたの一つ一つの思いを、すべて知っていると、お告げになったのです。
At one level, it's very frightening. But another level, it's very purifying, it's very ennobling.
このようなことは、あるレベルから見たらとても恐ろしいことにも思えるかもしれませんし、別のレベルから見たら、とても尊いことだと思うでしょう。
Because it is this which enables us to cleanse our thoughts, enables us to purify our thoughts, enables us to move ahead from the first step of chamatkar.
で、それは非常に清らかであり、とても高貴なものです。なぜなら、こうしたことが私たちの思いを清め、思いを浄化し、前に進んでいくことを可能にしてくれるからです。そして、最初のステップであったチャマトカールから、次のステップの方へ、移っていきます。
To the next step of samskar, moving on to paropkar and finally to sakshatkar.
で、チャマトカールから次のサムスカール、その後、プロプカール、そして最後には、サクシャスカールというものに移っていくのです。
Yes, brothers and sisters, we are divine.
そして兄弟姉妹の皆さん、私たちは神なんです。
We are not far from him.
私たち彼から遠い存在ではないのです。
I remember another occasion when I was a student.
で、私が学生だった時のことです。私が学生の時、
A young student.Naturally not very mature in thinking. I was a little despondent.
で、当然のことながら学生の頃は、あまり成熟していなくて、いろんな考え事をして悩んでいて少し落胆していました。
When one fine day, Swami was sitting, and probably I was standing a few feet away from him.
で、ある晴れた日のこと、スワミがそこに座っていらっしゃって、おそらくスワミは、私は、スワミから数フィート離れたところに立っていました。
He looked at me and asked me, what is the distance between, he pointed to where I was standing, what is the distance between there and here?
Yes, Swami は私を見て、じゃあ私が立っていた場所と Swami が座っていた場所と、そことそことの距離はどのくらいかというふうに Swami がお尋ねになりました。
He was sitting. I was a little puzzled by that question. I didn't know what to answer.
で、その質問に少し戸惑って何て答えていいかわかりませんでした。
Because...I thought there was some catch in the question. What is Swami trying to aim at?
でも、というのも、スワミが何を意図されているのかっていう、何かポイントがあるはずだとは思っていたんですけども。
So he repeated again. What is the distance between there and here?
で、スワミはもう一度、じゃあそことこことの距離はどのくらいですかとスワミは繰り返しました。
I said, Swami, 3 feet.
スワミ、3フィートぐらいですかと答えました。
What is the distance between here and there?
じゃあ今度はこっちの方から見て、こことそこの距離はどれぐらいかっていう気がもう一度尋ねました。
I said, Swami, 3 feet.
Swami, 3 feet です。
If the distance between you and me is 3 feet, the distance between me and you is also 3 feet.
で、その時、スワミがお答えになったのは、あなたと私の距離が3フィートであるのであれば、同じように私とあなたの距離も3フィートになるのですよと。
A very, very profound message.
これはとてもとても深遠なメッセージです。
But given in very simple terms.
でもとてもシンプルな言葉で伝えられています。
Given in very simple terms because the person receiving the message at that point of time would probably not have.Been able to understand or grasp the message if it was given in some very scholarly philosophical terms.
で、そういうふうに簡単な言葉で教えてくれた理由っていうのは、もし何か学術的なとか、哲学的な難しい言葉で教えられたら、それを理解したり把握したりすることができなかったでしょう。だからシンプルにスワミが教えてくださったんです。
The distance between us and him is the distance between him and us.
はい、私たちとスワミとの距離は、その私たちがスワミと私たちの距離だと思う距離に、等しいのだという、お話です。
Even today, when he is physically no longer with us,
今ですね、今日でさえも、スワミは肉体的には私たちと共にいらっしゃらないですが、
We need not think that he is somewhere else.
まあでも彼がどこか他の場所にいると考える必要はありません。
He is far away.
まあ遠くにいるのではありません。
He has told us many a times that he is always with us, in us, around us.
まあ何度もですね、スワミは私たちと一緒にいますよと、周りにいますよと、中、内側にいますよとおっしゃっています。
It is for us to decide how far he is.
まあスワミがどれぐらい私たちから遠いのか決めるのは私たちです。
It is for us to decide how we are going to connect with him.
で、まあどのようにスワミとつながるかを決めるのも私たちです。
During his lifetime, Swami always had a direct connection with all his devotees.
で、スワミが生きていらっしゃる間、常にすべての経営者と直接つながっていらっしゃいました。
It was always direct between the devotee and the Lord, with nothing and no one in between.
で、経営者とスワミとの関係には非常に常に直接的な関係があって、間には何もなく誰もいませんでした。
It was heart to heart, as he would like.
それは、スワミがよくそう呼んでくださったように、まさにハートトゥーハートだったのです。
It is the same heart-to-heart connect that we need to strive for and achieve for our own benefit, not for anyone else.
それは他の誰のためでもなく、自分自身の利益のために努力して、それを達成しなければならない。それがハートトゥーハートのつながりであるのです。
I can go on and on, but then,
それはもう何度でも繰り返し言うことができることです。
As you speak more about Swami, you realize the wise words of Khalil Gibran I'm reminded of.
で、スワミのことをもっと話しているうちに、今のある有名な方の名言に思い出すんですが。
And he says, I could tell you more of him, but how shall I?
で、私は神のことをもっと話してあげたいと思うのですけれども、でもなぜそうできるでしょうかということです。
When love grows boundless, love becomes wordless.
なぜなら、もし愛が無限に広がって大きくなっていくとき、愛は言葉を失うようになっているからです。
And when memories are overlaid,
そこに記憶や思い出が重なるようにはなっています。
It seeks this depth of silence.
でもそこには沈黙の深さの中にそれを求めることができるのです。
In that depth of silence, I only pray that all of us, in our own ways, for our own individual selves, are able to connect with him and draw guidance, inspiration, and wisdom from him.
そして、その沈黙の深さの中で、私は祈りたいと思います。ただ私たち一人一人、皆がそれぞれの方法で、私たちの細胞が彼とつながって、彼から導きを得て、そしてインスピレーションを得て、英知が引き出されていくことができますように、そう祈りたいと思います。
ジェイサイラン。
Radio Sai Japan.
引き続き日本語バージョンをお送りいたします。
心に浮かぶ輝く
ラディオ祭2023年9月号はこれにて終了いたします。まだまだ残暑は続きそうです。くれぐれも体調管理には十分気をつけてお過ごしください。どうかご自愛のほどよろしくお願いいたします。シュリ・サティア・サイ・ババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。オムシリサイラーン。
一心より you